聖書をお読みいたします。ルカの福音書12章13節から21節。ルカの福音書12章13節から21節です。群衆の中の一人がイエスに言った。先生、遺産を私と分けるように私の兄弟に言ってください。するとイエスは彼に言われた。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのですか。そして人々に言われた。どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。人があり余るほど持っていてもその人の命は財産にあるのではないからです。それからイエスは人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。そして言った。こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいのを建て、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。我が魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです。それでは喜びの備えというタイトルで鴨下直樹先生に説教を取り継いでいただきます。
今朝はこうして約1ヶ月ぶりに皆さんと顔を合わせて礼拝ができることを本当に嬉しく思います。4月になりまして、この笠松の教会との見牧が始まりました。単純に関わる人の数が倍になりました。やることは増えたんですけれども、私自身とても楽しく過ごさせていただいています。笠松の教会にも多くの信仰の友がいて、そのお一人お一人のことをこう聞くのはとても新鮮で嬉しいことです。この笠松の教会に奥田さんとおっしゃる今年102歳になられるおばあさんが来ております。いつも毎回私と顔を合わせるとですね、もう顔をくしゃくしゃにしながら、私の手を握りながら、昔おしめを変えていたあの赤ちゃんがこんなに立派になって私は嬉しい、毎回今日もそのセリフかと思いながらですね、こう毎回そういうふうにおっしゃってくださるわけです。私が笠松教会にいたのは2歳までですので、ほとんどこうその時の記憶はないわけですけれども、けれどもこうしてですね、そういう方も喜んで礼拝に来ておられます。もう耳が悪くてこうあまり聞こえていないんですが、この説教している間もその方は本当にこう全部聞こえているかのような顔でこう聞いておられて、本当に嬉しく思います。芥見もそうですけれども、この笠松の教会もこの高齢の方がたくさんおられてですね、で朝皆さんがこう車を回して皆さんをこう乗せて教会にやってきます。何人もこの体調の優れない方々がいるわけですけれども、けれども皆さんこう嬉しそうに教会に集っておられます。でそういうこう一人お一人の顔を見ると、それぞれのこう存在がお互いのこう支えになったり励ましになっているんだということがよくわかります。前回のメッセージをした時は3週間前でした。しかもこのオンライン越しでここから皆さんは聞 聞かれたと思いますが、この前回のこの12章のですね、初めのところのことを少し思い起こしていただきたいと思います。前回のところで主イエスはパリサイ人や律法学者たちの偽善を見抜かれて、一羽のスズメや抜け落ちた髪の毛のお話をなさりながら、神があなたのことを心配してくださる、そういうお話をしてくださいました。見せかけの信仰に生きるのではなくて、神と共に歩んでいくことの幸いをお語りになりました。で、するとこの様子を見ていた大勢の群衆の中で、ああこんなことをおっしゃる主イエスは素晴らしいお方だな、そう思って、この方なら分かっていただけるに違いないと思って、主イエスに相談を持ちかけてきた人がいます。13節です。先生、遺産を私と分けるように私の兄弟に言ってください。まあ、この相談をした人は、主イエスが絶対に自分の味方になってくださるに違いないという確信を持っていたんだと思います。だからそういう話を主イエスにしたわけです。ところが主イエスから返ってきた返事は全くもってこの人の思っていた返事ではありませんでした。一体誰が私をあなたの裁判官や調停人に任命したのですか、と14節で答えています。この時の主イエスの返事を聞いて、この相談をした人は、ああ失敗したなと感じたんだと思います。見極めが甘かったわけです。この人は主イエスのお話を聞いているうちに、この方なら自分に対して遺産を分けてくれない兄弟から遺産を取り戻すことができるようになるに違いないと思いました。どうしてかというと、パリサイ人や律法学者たちのような立場のある、それこそ自分が正しいと主張する人たちであっても、そういう人たちにもそれこそ忖度することもなくですね、その人の心の中に秘めている貪欲をさらけ出すことがおできになる方だとこの人は思ったわけです。ところが主イエスは自分の味方になってくれるに違いないと思って相談をしたのにもかかわらず、ここで主イエスは自分の味方になってくれないということがはっきりとしたわけです。私たちも時折これと同じようなことをしてしまうことがあるのではないでしょうか。何かの時に自分の意見を表明したとします。ところがどうも周りの人たちは自分の意見に同調してくれる人が少なくて、肌色がちょっと悪いなと感じている時に、自分の考えを理解してくれそうな人を探して、あなたも私と同じ意見ですよね、などと言ってこう同調を求めたりすることがあるかもしれません。私たちは自分の意見やアイデアがあるときに、自分と同意してくれる人は良い人で、自分と違う意見の人は敵であるかのように感じてしまうことがあるかもしれません。そういう時というのは、物事の本質ではなくて、突き詰めて考えていくと自分の言い分を正当化したいという、そこに重点が置かれてしまっていることがあります。けれども本当に大切なのは物事の本質です。一体何が問題で、その問題に対してどういうふうにすることが最善なのか、どこに主の御心があるのか、そのことが重要なわけです。主イエスはここで、それは私の役割ではないと明確に お断りになりました。まあ言ってみればそんなん知らんがなという話です。自分はそういうことを判断する立場にはないとおっしゃったわけです。でこれも聖書を読む私たちからすると少しびっくりするかもしれません。もしこの相談を持ちかけてきた人がその人の兄弟が不正に財産を奪い取ろうとしているのだとすれば、主イエスだって助けてあげればいいのに、そういうふうに思う部分がないわけではないわけです。相手が悪いのであれば悪は正されるべきであると感じる部分があります。ところが主イエスはこの後続けてこう言われました。15節そして人々に言われた。どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。人が有り余るほど持っていてもその人の命は財産にあるのではないからです。主イエスはここで相談を持ちかけてきた人にお話になったのではなくて、そこに集まっているたくさんの群衆たちの方を向いておっしゃいました。どんな貪欲にも気をつけて警戒しなさい。相談した人の立場からするともう穴があったら入りたいようなそんな気持ちになったに違いありません。あなたが考えていることは貪欲だとみんなの前で公にされてしまったのに晒されてしまいました。この相談を持ちかけた人は自分の兄弟の方が貪欲だと思っていたんです。私の取り分を奪っている、主イエスならその貪欲を暴いてくれるに違いないと思っていたのに、今こういう人がいます。貪欲に気をつけなさいよあなた方もと主イエスはそこで話を始められたわけです。主イエスがわざわざそう言われるということはやはりこの人の問題は貪欲にあるということなのでしょう。この兄弟の遺産相続の問題の肝心の問題点がどこにあったのかはここでは答えられていません。答えられていない以上何が問題だったのかよくわからないわけです。どうも聖書の関心はそこにはないのです。この福音書を書いたルカの関心は主イエスがこの人の問題は貪欲であると判断したところにあります。貪欲というのは漢字で表されているがごとく欲を貪るということです。ここで主イエスは話を聞いておられる人々に一般的な問題としてこの話をしておられます。そこでの主イエスの意図は財産と命の重要性に気がつくことを意図しておられます。私たちの誰もがお金よりも命の方が大切ですよというふうに言われればみんなうなずくんだと思います。命がどれほど大切かということは分かっているつもりでいますけれども、現実問題として主イエスのところに相談に来た人のように自分に相続財産を受け取るお金を手に入れる機会があって、そしてまあそれこそ働かないでですね財産を手に入れることができるのだとしたら、そのために最大限の努力を惜しまないと思います。しかも自分が受け取るべき正当なお金である、一生懸命頑張って働くという話でもないわけです。もらえるものはもらっておきましょう、そういうふうに考えることは別に悪いことでもないような気もします。しかもこの人には正当な相続権があって自分には当然もらえる権利があると思っているわけですからなおさらでしょう。主イエスもここで財産を得ることが悪いことであると言っているわけではありません。主イエスがここで意図しているのは貪欲についてです。 ではこの貪欲というのはどんなことなのでしょう。何を指しているのでしょうか。主イエスはこのために一つの例え話をなさいました。それが16節以降にある金持ちの豊作の例え話です。まあ、この例え話もそれほど複雑な話ではありません。たくさんの収穫を得た金持ちはその収穫物を収めるために蔵を新しくして、これで自分の将来は安泰だと思ったという話です。まあ、けれどもいくらたくさん財産を得たとしても翌日に死んでしまったらどうですかと、まあ、主イエスはここで言っているわけです。この例え話はとても興味深い話です。ある金持ちが自分の仕事に精を出してたくさんの収穫を得て当面の糧を得ることができたという話です。読みようによってはどこに問題があるのかという話です。悪いことをして富を得たわけでもありません。ちゃんと働いてそれこそ仕事に努力をして労働の対価として収穫を得たわけです。言ってみればビジネスで成功した人の話です。その人が自分のやってきたことを振り返りながらですね、よくやったな俺は、頑張ってこういうふうにやったから今こんなにたくさんの成果が出て当面大丈夫だから嬉しいと言って喜んでいる、ほっとしている、それだけの話です。ここだけを切り取れば何の問題もないはずの話です。そして主イエスもそのことについてはここで触れてはいないわけです。主イエスがここで気がつかせようとしておられるのは仕事の成否ではありません。問題はこの金持ちの富の理解について問いかけておられる。この例え話を理解するために大切なのは19節のこの人が言った自分の魂にこう言おうと言った金持ちが自分自身の魂に語りかけている部分があります。ここをどういうふうに理解するかということが重要なわけです。この話を理解するためにカトリックの聖書学者の雨宮聡という人がこんな説明をしています。ここに書かれている魂という言葉はヘブル語で、この魂のことをネフェシュと言います。このネフェシュという言葉は魂とか命というふうに訳される言葉です。でこの雨宮先生の解説によると、もともとのこの言葉の意味は食物摂取器官としての口とか喉を表す語源から来ているのだそうです。しかもヘブル語的な思考方法では人間のある器官というのはその機能と密接につながりがある、 そこに人のありようを示しているんだというんです。つまり魂という言葉、ネフェシュという言葉が言い表す人間の存在というのは飢えとか渇きを満たすということに関心があるんだ、それが人間だというふうに言っているんだということなんです。このお金持ちの人間は食物を摂取することが大切で、自分の作物を貯蓄することが必然的な前提となっています。けれどもここで主イエスが問いかけている命というのは口に入る食物が豊かにあって喉を潤す飲み物がたくさんあれば人生として生活が続いていく、そういう命ではないのです。でこの雨宮先生の指摘はとても重要です。今日の15節のところで主イエスは命は財産にあるのではないと言っています。そこに理由があるのです。この例え話をお読みになって気がつかれた方もあると思います。この金持ちは 私の作物、私の蔵、私の穀物、私の財産というふうに、ここで私のという自分の所有を表す言葉を4回も使っています。この金持ちの命の理解は自分の所有する財産と深く結びついています。それこそ魂、喉とか口というふうに結びついている命の理解です。この人にとって命とは財産があることなのです。けれども主イエスはここで命というのは財産ではどうにもならないのだと言っておられます。かつてアメリカで黒人の差別問題と戦ったマルチン・ルーサー・キング・ジュニアという牧師がいます。その人がこの箇所から説教しているんですけれども、その中でこんなことを話しています。私たちは朝食一つ済ますにも世界の半分の人々に依存している。朝起きてシャワーを浴びるとき、太平洋の島々の人が用意してくれたスポンジに手を伸ばす。フランス人が作ってくれた石鹸を手に取る。タオルはトルコ人が提供してくれたものだ。食卓では南米の人から提供されているコーヒーや中国人からのお茶、西アフリカ人からのココアを飲む。仕事に出かける前にもう世界の半分以上の人たちのおかげを被っているのだ。そう言っています。キング牧師のイマジネーションの豊かさが伝わってきます。私たちは互いに支え合って生きているのだということを忘れて生活することはできないのだというんです。自分一人の力で生きていくことができるほどに自分の生活が成り立つのかというと、そうではないのです。この例え話に出てくる金持ちは私が私が私がという主張を繰り返します。自分の力で生きていけるのだと思い込んでいるのです。そしてさらに大きな問題は、この金持ちは神のゆえに今の自分の生活があるというその根本的なことを忘れてしまっているのです。神の支えなしに、また互いの隣人の存在の上にしか私たちは自分の生活は成り立たないのだということを忘れて、全部自分の力で全てを成しているという錯覚がこの人にはあるのです。主イエスは言われます。21節。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。神の前に富んでいないという。神の前にその生き方は祝福されないと言っているんです。私が私が自分が自分がという生活は神の目にかなっていないのです。神の目に止まらない生き方、そうであるとすれば、その魂は今夜お前から取り去られるということになっても仕方がないことです。神がその人を支配していないので、神の御手がその人の中にないのです。その人の命は神の願う命、神が願っている生き方ではないので、神の前にその生き方は無価値でしかない。そうここで主イエスは語っておられるのです。大切なことは、私たちの命は神の御手の中にあって、神のご支配の中にあるということです。これが神の前に生きているということであって、神の前に価値あること、富んでいることなのです。私たちの主は私たちの命に責任を持ってくださるお方です。それゆえに、私たちがどんな状況に置かれることがあったとしても、神の御手の中にあるというこの一点において、私たちは平安を見出すことができるのです。そして私たちの命は自分一人のものではありません。私たちは 私たちの周りに生きている人たちのための命でもあるのです。自分の口と喉が潤っていればそれで良いのではありません。自分の生活が成り立っていたらそれで良いのではなくて、私たちの周りの人の命をも私たちは支えているのです。そういう命を主は私たちに与えてくださいました。自分の命を自分一人のものとするのではなくて、神に与えられた命としてこの命を用いていきたいのです。なぜなら私たちの主は私たちに、この私たちに命を与えられるお方だからです。このところ教会の中で体調を崩しておられた方々が何人もありました。そういった方々のところに時折訪問に行きました。すると、何々さんが昨日来てくれた、誰々さんが電話をしてくれたと、みんな嬉しそうに話してくださいます。そんな姿に私自身とても嬉しく思います。いや、私が喜ぶのではなくて、そのことを主ご自身がとても喜んでくださっています。私たちの喜びは自分の財産を増やすことにあるのではなくて、お互いを支え合うことの中でできるその交わりの中にこそあるのです。人のために時間を使う、これこそが私たちの命の使い方です。そうして私たちは天に喜びの宝を積み上げていくことになるのです。お祈りをいたします。天におられる父なる神様、あなたは私たちに命を与えてくださいました。あなたによって与えられた命は、神が私たちを守り支え保っていてくださる命です。そしてそれと同時に、この命は私たちの周りに生きている人々の命でもあります。主よ、これを自分のものとするのではなくて、あなたの喜ばれるように、また隣人が生きていくことのために用いていくことができるように、どうぞ私たちを導いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。